タビュアーの竹井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて前回はこうポジティブな感情にもネガティブな感情にもいい悪いというのがなくって、まあ、その感情がパワーになってそれが行動にこう結びつくつながるっていうお話だったんですけれども、はいはい、まあ、でその中からねこう才能を見つけていく強みを見つけていくっていうお話だったんですが、こうそうは言ってもなかなか自分の強みって見つけられないっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、
ああ、はい、
その自分の強みを見つけていくポイント、
う
ん、
ああそうですね、
はい、教えていただきたいんですが、
多分ほとんどの人が、強みを見つけれない理由っていうのは、
はい、
一番大きな理由は過去を振り返った時にね、いやそんな大した結果出したこともないし、
はいはい、
実績出したこともないし、別になんか成績良かったわけでもないしって、要はその成果ですよね、目に見える成果がすごいのを出したことなんてないからなんだと思うんです、
はい、
で、まあ、僕が才能の研究をしていて良かったなと思うのは、結局その成果っていうのは行動し続けた結果出るものなので、強みが分かってない人というのは、行動していない人か、もしくは行動してるんだけども無意識だから本人に自覚がないか、どっちかなんですよ、
うんうん、
で行動してないっていうのはなぜかというと、まあ、前回お話をした、
はい、
自分の心が動くことをやってないからですよね、
うん、なるほど。
だからまずその強みというものを、いわゆる世間一般で言われているこういうスキルがあるとか、うん、まあ、自覚してる人はいいんですよ、だから私営業が強みです、うん、もう言える人は全然それでいいんですけど、そうじゃない人の場合は強みをそういうこうスキルとか、何かの結果を出せ理由になってる能力だと思って探してると永遠に何もない。だって今まで何も結果出してないんだから、それも当然ですよね。だからそういう人は結果につながる行動だったり、行動につながる感情を見つけることが結果的に自分の強みを作っていく最短ルートだと僕は思ってるんですよ。
なんかこう強みっていうとやっぱりこう人と比べてこう長けてるとか優れてるっていう、こうイメージがあるんですけど、じゃ強みってこう自分で作っていくもの、
そうですね、それは伸ばしていくもんですよね。だから子供時代からあると思うんですよ、なんかもうこの子は早くから喋り始めたとか例えばね、もう一人でずっと本読んでるわとか、もう子供の頃からひょうきんでみんなから可愛がられてるとか、みんなそれぞれ特徴があるはずなんですよ。でそれを伸ばしていったりとか、それを伸ばせる場所、例えばね、昔から足速いから陸上させたみたいな、でマラソンランナーになって箱根駅伝出てみたいなところまで行ったら強みになりますよね。
そうですね、
っていうふうに自分の強みを自覚してそれを伸ばせるような環境を作り、それを披露できる舞台の中で使って結果を出す、はい、まあ、これぐらいのステップがあるわけです、簡単に言えば。でそこをやってない人っていうのは当然自分が強みだと思えるもんってないですよね。それも僕もそうでしょ、学生時代っていうか社会人になりたてなんてのは全くなかったですよね、まあ、ほとんどの学生さんっていうのはそうだと思うんですけど、だ結構仕事しながら、僕はこういう、まあ、強みというかね、まあ、プロファイリングのこういう手法ですけども、
はい、
そういうのを身につけたり自分なりに開発した、だから初めは強みと言えるものなんてなくて当たり前です、
当たり前ですね
なくて当たり前です、怖いじゃない、まあ、たまにねもう生まれながらの天才とかね IQ140 とかいますけど、ごくごく稀でしょ。生まれながら大人より足早い赤ちゃんいたらびっくりするじゃないですか
そうですね、
それは育てるもんですよね。
じゃあ、まあ、今こう成功されてる方っていうのも、
はい、
もともとあったものをこう伸ばしていったりとか、まあ、その自分の感情が動くことをこうやり続けたことによって、
はい、
それが強みになったっていうことなんですね。
そうですよね。だからラッキーな人は親とか先生とか上司に見出されて、それが伸びる環境を与えてもらった人ですよね。
はい、
で自分で気がついてやった人もいるし、でもそれ以外の人っていうのは多分その人からも言われてないし、自分も分かってない。で特に仕事に関して言ったら、例えばこう職能っていわゆるね、
はい、
経理とか栄養とか、 なんか開発とか企画とかいろいろあるじゃないですか、
はいはい、
でこれってほとんどスキルなんですよね。でスキルと才能は違うんですよ。でさっき その才能っていうのはこう感情が動いたことを行動に移さないと伸びないですよって話をしましたけど、
はい、
まあ初めから好きな仕事ついた人は別ですけど、そうじゃなかったらいやお金稼がなきゃいけないからっていうマインドで働いてるから、はい、そもそも感情動いてないんですよね。
そうですね、
だから伸びにくいっていうのはあるでしょうね。
うん、
仕事とかでもやっぱ伸びていく人っていうのは別に残業しようって言われなくてもやってるし、
はい、
朝早く来いって言われなくてもやってるし、お客さんのこと考えろって言われなくても日曜日でも考えてるしそれはなぜかっていうと、好きな何かがそこにあるからなんですよ。
あ、
そこまで考えておきたい。
そうですよね。人ってこう自分の本当に好きなことって、
ええ、
誰に言われなくてもやるし、
そうそう、
あっという間に時間が過ぎちゃうし、
そうですそうです、
ね、ですよね。
だからまあ仕事でそんな風になれる人なんて、ね、珍しいでしょみたいな思う方もいるかもしれませんけど、でも例えばね、こう彼氏のことをずっと考えてるとか、親のことをずっと考えてる人っているでしょ。
はいはい。
一緒なんですよ。それが仕事なのか親なのか会社なのか、なんかフジロックのことばっか考えてる、ロックフェスのことばっか考えてるのか、はい、大阪だったらね、もう岸和田の人は年から年中岸和田男児のために来てるみたいなんですけど男児のことばっかり考えてるとか、対象は何かの違いなんです、単純に。だからそれは仕事だと思うとかね、それは親友の方だと思うから、みんなこう変なバイアスっていうのかな、こう偏見が入るのでおかしくなるんですけども、
はい、
結局みんなこうそのことばっかり、そのことはなんか考えたいなって、ついつい考えてなっていうことはあるんですよね。じゃあなんで親のことばっかり考えてんのって言ったら、いやもう親ってこう苦労しながら私を育ててくれて大学まで行かせてくれたから親孝行したいと思ってるんですっていう人っていうのは、お世話になった人には報いたいっていう欲求が強いってことですよ、感情が。だったら自分がお世話になったなってとかね、あ、尊敬できるなっていう上司やお客さんに出会えたら、この人は一生懸命になるはずなんです。これが何に感情動くかですよね。
なるほど、はあ、確かにそうですね。
で例えばこの人が親のこと大事だからこまめに連絡してる人だったら、多分お客さんにこまめに連絡する人になるんです
あ
それが無意識の行動だから、これ強みですよね。あの人はいつも丁寧なフォローしてくれるって、これ評価されますよ、会社の中で。でその結果として例えばね、あの契約が取れるか分かんないし、この人に顧客フォロー任せたらいつも継続してるかもしれないし、なんか分かんないですけど、そういうそこが職能といわゆるスキルですね、結びつけばそれは才能になるんですよ。
なるほどね。
このパーツを組み合わせるっていうのが大事。
なかなか自分では気づきにくいですよね。その親のことを考えていることが、
ね、
まあ、結果こう人のお世話になった人に報いたいっていうのにつながってるって、
ね、みんなねこう親のことだと思ってるんですよ、
うん、
仕事のことだと思ってるし、
ね、
断じりだと思ってるんですけど、そうじゃないんですよね。親みたいな人には全員みんなそういう気持ちになるんですよ。
こうじゃ結構こういろいろね切り離して考えてるけれども、やっぱりこう根本は根底は一緒、
そうです、
思いは同じっていうところなんですかね。
そうですそうです、うん、
じゃあまあやっぱりこう自分の強みがなかなか見つけられないっていう人は、その優れてるとかそういうところではなくって、はい、こう自分が何に気持ちが動くかとか、
はい、
感情が動くかとか、何を今までずっとやってきたかとかやり続けてきたかっていうところから掘り下げていくと、こう見つかるんでしょうかね。
そうですね。で一つその、注意点というか、はい、知ってた方がいいところは、基本能力っていうのは行動し続けると磨かれるんですよ、
はい、
例えば自分はこれはもう全然やりたくないんだけれども、
うん、
例えばその親にこれを勉強しようとかね、
うん、
後を継げって言われて仕方なくやってたからできるようになったと、
はい、
でもこんなことはもう二度としたくないみたいな人もいるんです。でも能力としてはできるから周りから評価されちゃうんですよね。
自分はいやいやでもこうやり続けることによってってことですね、うんうん、
要は訓練なので、
はい、
能力っていうのは、うん、まあ、やればやるほど伸びてしまういくっていうのは、うん、これ自然の摂理なんですよね、
はい、
でもそこにモチベーションをもうないと思うんだったら、うん、それ以上伸びない可能性があるから、うん、別のところを探した方がいいですよね。
なるほど、
うん、そういう意味でやっぱこう何に感情が動くのかっていうのを知ってることはすごく重要。
うん、そうなんですね。 はい、やっぱりまずは自分をこう知るっていう
ところですね。そうですね、
基本はね。
だから、まあ、やはりその、ね、ビジネス界とかでもやっぱ成功されてる方っていうのは自分を知ることってすごく重要だっていうことを言っていて、こう GE か、
はい、
ね、あのエジソンが作ってでもう経営の神様みたいなことを言われたのジャック・エリッチがね、
はい、
あなたの成功の秘訣は何ですかと聞かれた時にセルフアフェアネスっていうことを言われていて、いや自分のことをどれだけ気づいてるかっていうことを、ね、言われていて、であそこの会社はなんかあの日本でいうとリクルートみたいな感じで、うもう素晴らしい人材を輩出する企業だってことで有名らしいんですね。
そうなんですか。
でそれはやはりそのあなたの自分のことに気がついて自分の強みは何っていうのをこう気づかせるための人材育成プログラムがあるらしくて、
へえ、うん、
まあ、そういう意味でやっぱりね、自分がこう何に一番一生懸命になれるかっていうのが分からないと伸ばせないですよね。エネルギーがない状態なんで。
そうですね、うん、
どんなね性能のいい車でもガソリン入れないと走らないですからね。
そうですね、うん、なかなかねこう自分のことを気づくとか知るっていうのは難しいですけどね、やっぱりそこを ね見ていかないと、
うん、結局その僕もそうですけど、こう自分を客観視するってすごい難しいんですよ。だ意外とこう人に聞いたりする方がいいですよね。だから才能心理学を学びに来られた人の中で独立するにあたって自分の才能をちゃんと知った上で起業しようと思って来られた方がいたんですけども、でその方はこうあのその方は何に気づかれたかっていうと、あやっぱ私の才能はこれだったんだと再確認したみたいな。
あじゃあなんとなくは分かってたんですかね、そういうことは、うん、
とかあったりとか、やっぱこう独立する前になんかもっといろいろあった方がいいんじゃないかなとかいろいろ思われててね、
はいはい、
でもやっぱこれを売りにして起業して大丈夫なんだっていうことを再確認されたってことを言ってましたけど、これどういうことかっていうとね、人間自分ができることは大したことじゃないと思ってるんですよ、
はい、
当たり前で。でも、うん、あの評価っていうのは人がするんですよね。例えばそのもうこれだけの技術を結集して作った素晴らしい製品です、全然売れません、それ技術はすごいかもしれないけど別に欲しくないみたいな。だこの辺はこう周りのニーズとか評価が関わってくるので、自分が大したことないと思っててもすごいって言われるんだったらそこには価値があるんですよね。
そうですね、確かに。
でそれは才能なんですよ。だから、まあ、よくねあのいろんな活躍してる方が言いますけど、はい、才能っていうのはもうなんていうんですかね、こう空気吸うようにして発揮できるもんだみたいな当たり前のことですね。やってる自覚がない、
特別なことじゃないってことですね、
本人にとってはね。いつもそうしちゃってるみたいな。
あ
経営者の人とかそうで、レストランとか行ったらね、飲食店やってる人はもう自動的に席数数えて回転数数えて、この店の利益これぐらいとか自動的に計算してるって言いますけど、
はあ、
それが好きなんですよね、やりたくて。投資家の人はね、あのなんか面白い商品が出てきたらすぐ株価チェックしてみたいな、それが好きとか、料理人とかってどっかでご飯食べたこれどうやって作ったんだろうと勝手に考えてするじゃないですか。
はいはい、
だそれぐらいも自然にやっちゃう。それはその世の中でこうお金になるぐらいのレベルにまで能力としてね達しているか、まあ趣味レベルなのか、これは人によってねこう訓練の度合いが意識的にやってきたかの違いがありますけども、これはね誰にでもあるはずなんです。今までそうですよね、こうコンサルとかあのコンサルティングとかあのコースプログラムとかやっていて、それがなかった人はいませんよ。
あ、そうなんですか。一人も、
一人もいない。やっぱ人間みんな感情を持ってるからですよ、ね、やっぱこういうことが気になる、こういう気持ちになる、やっぱ反応するから、だみんなある、だそれをこう今まで10年かけて鍛えてきたか、いやそれは思ってたけどしてこなかったか、この差はありますよ。
あ、そうですね、確かに人間で感情のない人間っていませんもんね、まあ、それをこう抑えてるか出してるかっていう、
そうですそうです、
あの差はあるかもしれないです
ね、使ってるか使ってないかっていう違いが、
へえ、なるほど。なんかこう才能って本当に特別な人だけが持ってるものとか、こう、ね、特別な訓練をした人だけが身につけられるものと思ってたんですけど、
はい、
誰しもじゃあこう 眠ってるというか、こう、
そうですね、
あるっていうことなんですね。
結局今までね、才能って結局なんかわからんかったでそれを作ってる構成要素は何なのかなっていうのを僕は調べた時に、まあ感情、エネルギーとしての感情と、まあ行動の積み重ねと、まあ能力、3つの構成要素があるんだなと思ったんで、いや感情人間誰でも持ってるから、
そうですね、
誰でも才能あるやんと思えたのがそれに分かったのがもうすごく一番嬉しかったことですね。
そうですね、分かりやすいですよね、本当才能って得体の知れないものだったのがちゃんとそれがこう結びつくとできるんだってことです
ね。そうなんですよね、
私手形さんの書かれた、はい、あの才能が9割っていう、ね、本の中に、まあ、才能は自分を受け入れることから始まりますというフレーズがあって、はい、それがすごくこう残ってるんですけれども、それって具体的にどういうことなんですか？
それはいくつかの意味があるんですけども、一つは先ほど言ったみたいに、自分は自然にできてるし、別に苦労も何もしなくて、当たり前のことだと思ってるけれども、周りから見たらこうやってすごい価値があるんだって、私はこれが才能なんだなとか、そうやって自分を受け入れることですよね、私は今まで大したことだと思ってなかったけど、みんながそう言ってくれるんだったらそうかもしれない、これが一個自分を受け入れることですね。これ自覚してなかった才能に気づくってことです、もう一個の方はこれちょっとある人によっては辛いかもしれないけど、その才能はないんだなってことです。
自分があると思ってたものがないってことですか？
とか、もしくはその才能を手に入れたいと思ってても、それは自分にはないんだなとか、自分がそれを頑張っても、こう例えばこう自分が望んでるレベルにまではいかないから、望む結果は出せないとか、それを受け入れる必要もありますよね。これはまあやっぱある人たちにとっては、辛い、こともあるかもしれませんけども、それはありますね。だ結構その自分の、好きなことしようとか夢を追いかけようとか理想を追いかけようってなった時に、なった時っていうのはこう今のないものをみんな思い、夢として描きますよね。今持ってるものは夢にはならないから、でもじゃあ本当にその道行けるみたいなっていう現実的なところがあって、でもちろんその人間っていうのは、どれだけ可能性があるのかっていうのは分からないので、最終的には自分の決断ですよ、僕もそんな才能はないとか決して言えないですけど、ただまあこう冷静に考えた時に、例えば自分が実現したい仕事が、例えばこうそうですね、ある分野でトップセールスマンになりたいとか、例えば俳優になりたいとかってなったとして、じゃあすでにその分野で活躍してもう確固たるポジションを取っている俳優さんとか、もしくは、そういう営業面の方がいたら、同じ能力を身につけて、仮に身につけたとしても勝てないわけですよね。もしそういう目標とかをお持ちの方であれば変える必要がありますよね。これはよくスポーツ選手とかであるんですけども、 100m 走で金メダルを目指してたけれども、もうとてもじゃないけど 100m 走だったらあの選手に勝てないと。だから自分はゴールドが欲しかったから、金メダルが欲しかったから中距離に変えて金メダルを取ったとか、こういうのありますよね。
ありますね。柔道とかでもね、重さをね、
ありますよね。ボクシングでありますけども、だから本気でそういうところを目指してるのであれば、あそこ一番取りたいみたいなね、あるんであればそれを望むことも必要だし、例えばこういう人もあるんですよ。その男の人とかで、もうすごいこうカリスマ経営者、例えば孫、孫子の孫さんに憧れてみたいなあると思うんですけど。でもその方はこうどう見てもそういうタイプじゃないみたいなこうあれじゃないですか、こう憧れと現実みたいな、でそういうのはあったりしますよね。
なるほどね。
その辺は本当に才能の源泉とか、前回お話したあるないとかにすごく関わるところで、例えばある人って恵まれてきた人だから、結構人生安定してる人が多いんですよね。でそうするとなんかこう波乱万丈みたいな山あり谷ありのチャレンジングな人生を超えてきた人に、今男性とか特に憧れたりするわけですよ。でもそもそもそういう経験してないから、今からやろうと思ったら今からは他人に落ちる覚悟あるみたいなところから始めなきゃいけないんで、まあもう全然行く人だったらいいんですけど、そうじゃなかったらそれより今まで20年30年生きてきて積み重ねてきてることがあるから、それ生かした方があなたの思ってるのとは違うルートかもしれないけども、才能発揮しやすいんじゃないっ ていうのもありますよね。
ね、
そういう意味で自分を知るというか受け入れるっていうのはとっても大事で、だから僕は昔ある先生が言ってたことでね、はい、例えばこう東京から、大阪に行くのに、
はい、
新幹線でもうダイレクトに行く方法もあれば、例えばこう北陸一遍行ってから新幹線に行く道もあると。でも重要なのは大阪に行くことだよねって。ダイレクトに行ける人もいるし、でも寄り道をしなきゃいけない人もいる。でそれは人によって違う。だからそれはね、そのプロセスはその時その時で任せた方がいいよっていうのね、言ってる方がいて、いやそれは本当そうだなと思いますね。
なるほどね。ということはこう自分のこう何でしょうね、置かれてる状況であったりとか、はい、まあ、それを見極める力も必要だってことですかね。
そうですそうです。だから自分の才能を知るってのは結局そういうことで、やっぱその自分の才能に合ってないこと、まあ、もうちょっと平たい言葉で言えば自分の特質、
うん、
とか、まあ、性格とか、まあ、そういうものに合ってないことっていうのはやっぱねできないんですよね。 うまくいかない、
なるほどね。じゃああれですかね、こう、まあ、あることでもないことでも、その自分がこう今まで積み重ねてきたものを土台としてそれを生かすことが、まあ才能を開花させる一番の近道になるということ
ですね。しやすいですね。しやすさといえば絶対そうですよね。だからまあ今の例えて言うと、独立起業して今までと全く違うビジネス始めますって言ってるようなもんで、過去の資産一切使えませんと、やっぱりリスキーですよね。経験もないし
チャレンジャーですよね。
そうですそうです。それか生かした方がいいですね。だそれはまあさっき言った親に対してね、それで感謝してる人だったら、こうそこまで恩を感じれる人にはいろいろできる。背と同じで、自分は一体どんなことだったら死にできる、今までの人生ねやってきたのか、これを土台にしてその上にこうスキルアップを積み重ねていった方が、
なるほどね、
間違いなくやりやすいと思います。
こうまあ、どんなに自分がこうなりたいとかこうやりたいと思っていても、
はい、
その今までと全く違うことっていうのはやっぱりなかなかこう、叶いづらいというか生きにくいっていう感じ
ですね。叶いづらいというかこう到達するまでの距離が長いんですよね。
時間がかかるってことですね。
でそれをやってる間っていうのは例えば、そうですね、それを仕事にして収入を得るっていう観点から話をすると、
はい、
初めはもう極論で言ったら素人じゃないですか、
はいはい、
でその状態でお金をもらえるかって言ったら当然もらえないんですよね、企業とかした場合、
はい、
で勤めた場合でも、まあ、一番低い賃金から始まるじゃないですか。でこれはしんどいですよね。であるならば、まあ、これよく今までと違うことしたいっていう方によく言うんですけども、
はい、
このインターバル期間、移行期間ですよね、
はいはい、
をどう上手にソフトランディングさせるのかっていうのが経済的な側面からではすごく重要で、そうでないとやっぱりその収入がなくなってしまうと、こうメンタル的にすごく不安定になってしまうんで、はい、どうしようみたいな。でもそれによってもうパフォーマンスまで左右されちゃうわけですよね。
そうですね。
だからこの移行期間をどうするのかっていうのを、違うことをしたい方の場合っていうのは絶対考えた方がいい。
そうですね、なるほど。それがじゃあこう受け入れる、
自分を
受け入れるっていうこと
なんですね。むしろリスナーさんの中でもう自分は逆境こそ燃えるんですって人はない方がいいと思うんですよ。燃えるから、
はい、それがこうエネルギーになるんですね。
そう、もうこのこうお金がない時代をどう乗り切るのかにワクワクするみたいな人はいいと思うんですけど、そうじゃない人はやめた方がいいですよね。逆に感情を萎縮させてしまうんで、才能の原則を失ってしまう結果になっちゃう。
そうなんですね。
はい、
あと内山さん、セルフイメージについても書かれてましたよね。
あ、はい、
やっぱりセルフイメージがこう、高い人の方がこう、はい、才能が開花しやすいってことなんですかね。
開花とか発揮しやすいですよね。
発揮しやすい、
そのスポーツで考えると分かりやすいですけど、ね、練習試合だったらすごくバンバンバンバン上手なのに、本番になったらそんなにダメとか、まあ普通に働いてる方でもその状態がいい時、パフォーマンスがいい時と、なんか全然乗らない時とかあると思うんですよ。でそれは結局はその自分のセルフイメージ、まあもう少しとこう感情マネジメントの問題で、 結局その感情の状態が人に影響を与えるわけですよね、
イ
ライラしてたらパフォーマンス発揮できなかったりとか、自信を失うっていうのも、何かっていったら不安があるってことですよね、感情的に言えば。でいかにその自分のセルフイメージをいい状態に保つのかっていうのがとっても重要です。
そうですね、やっぱりこう、本当こう感情って左右されますもんね、
そうですね、だから結局僕らは感情に左右されてるんで、別にお金に左右されてるわけでも、評判に左右されてるわけでも、人に左右されてるわけでもないんですよ。人にこう思われたらどうしようという不安感に左右されてるんですよね。
そうですね、
お金がなくなったらどうしようとか、結局自分のその感情のマネジメントがちゃんとできてる人は、別にお金がなくなろうが、人から批判されようが、今目の前の売り上げが今上がらなかろうが、別にやっていけるんですよ。
なるほど。じゃあそのやっぱり自分のこう感情であったりセルフイメージっていうのをコントロールしていくことも大切なんですかね。
そうですね、こういう話が分かりやすいかもしれないですけど、僕はすごく尊敬してる先生がいらっしゃって、その人はもう亡くなられてる人なんですけどね、その人はあの大恐慌時代、もう随分昔の話で、1929年ぐらいですよね、その時代を生きてた人、その時20代ぐらいだったのかな、それが言ってましたね、大恐慌時代、20歳ぐらいで仕事を探してもなかったから、お金はなかったと、たまたまその時こうある地方のに行った時に、田舎やから田んぼとかがあって小屋みたいなところがあって、そこのおじさんが、仕事なんやったらまあここで居候でもしいやみたいな感じでおさしてくれたらしいんですよ。でその時にその先生はもう好きなだけ本を読んだって言ってたんですよね、それが彼のこう基礎になったんですけども、その時のことを振り返ってね、おっしゃってたのが、あの時お金がなかったから貧乏だったけれども、貧しくはなかったって言ってました。貧しさっていうのは感じるものなんですよね、お金があるないっていうのは、まあ、実際の物理的な現象ですよ、同じだと思うんです。からある出来事があったとして、それを嬉しいと感じるか悲しいと感じるか、豊かだと感じるか貧しいと感じるか、感情っていうのは人それぞれ違うんですよ。で大概僕らはそのこの出来事が起きたらこんな気持ちになるっていうのはオートマチックにセットされてるんですよ、今までの経験で、もしこれから自分の才能を開花させたいとか、収入を上げたいとか幸せになりたいとか、こう豊かになりたいと思うんであれば、この出来事に対する自分の感情の反応がそのまんまでいいかどうかっていうのをチェックする必要がありますね、セルフイメージを上げていくためには。
なるほどね、
今みたいにお金がなくても貧しくないって言える人、豊かだって思える人は、どういう状況でも豊かな人生生きますね。よく言いながらトム・クルーズがまあ昔言ってたんですけど、あの人はこう育っていて両親が離婚していてね、お母さんに引き取られたんですけども、まあ、離婚した直後、その年のクリスマスっていうのはお金がなかったから、プレゼントを買えなかったんですって、親とかもね、お母さんも。でそこでお母さんが提案したのは、今年のクリスマスっていうのは家族全員でお互いに詩を書いてプレゼントしよう。
あーすごい、
でそのクリスマスが一番思い出に残ってるって言ってましたね。やっぱそういうもんですよね、感情というのは。
そうですよね、逆にすごいお金持ちでもあまりこう幸せを感じられない人もいますもんね。そうです
よ、1億円あっても豊かさ感じられない人いますからね。
そうですね、
だから結局その物だけじゃないっていうことです。こうそのものがあるからどういう気分になるかっていう感情の問題が人間っていうのがあって、
そうですね、すごいですね、なんかこう、お金がなくても貧しくなかったっていうことをなんかすごい響きました、
まあ、そういうのは多分貧しい時ってその感じれますよね、そういうの実感したかったら発展途上国とか行くといい
そうですね、
すごくよくわかります、
確かにそうです、
豊かさってなんだろうっていう、
逆にこう今私たちは物とか情報とかに溢れてしまっているので、本当に何が大切なのかとか、何が自分に必要なのかとか、それこそ自分が何にこう感動するのかとか、感情がこう揺れるのかとかっていうのがこう見えづらくなってるっていうか、分かりづらくなってるところもありますよね。
そうなんですよね。だから今僕がこう仕事をしてて思うのは、みんなその自分にとってこれが豊かさだとか、幸せだとか大事だっていう基準じゃなくて、世の中がこの基準を満たす必要がありますよって言ったことに一生懸命合わせようとして生きてると思うんですよ、 で、その人は他人の価値基準で生きてるから、うん、まあ、幸せになれるわけないんですよね。まあ、たまたまそれが自分と一致してたらいいんですけど、うんうん、そうするとね、本当努力してもこんなものが欲しくて頑張ったわけじゃないのにっていう結末になっちゃう人が本当に多くて、うん、でそれは自分の価値観がやっぱないからね、それを見つけることがすごく重要ですよね。それが分からなかったら、私はこれが大事だから同じようにこれを大事にして大事にしたいと思っている人のために仕事をするってならないと思うんです。例えばお医者さんだったら、私は人に寄り添うっていうことが大事だと思うから、そうやって診療するっていう人はやっぱり寄り添ってほしいと思っている患者さんが来られますよね。でもある人はね、寄り添うじゃなくて、いやもう悪いとかさっさと切って直してみたいな人だったら、ね、どれだけ患者の側で負担かけずにスピーディーに処置をして早期退院させるのかみたいな、
そうです、ね、
そこに寄りが合う感じでお医者さんはそういう患者さんと一緒にいた方がいいですよね。これ価値観なんですよ。でそれを実現するためにどんな技術が必要なのか、いわゆるまあ能力の部分で、この全部が含めて才能なんですよね。そうじゃないと本当に能力高くっても自分の価値基準がなかったら利用されて終わってしまう、うん、あいつ便利だからとか、できるからとか、うん、仕事のやりがいみたいなものはなくなっちゃいますよね、うん、だそういうためにも、まあ、自分の人生を豊かにするためにもね、こういう感情レベルから自分の才能をつけていくっていうのがすごく重要だと思います。
ございました。今日はね、本当その感情、まあ、才能は特別なものではないというところから始まって、まあ、自分の価値観とかね、感情レベルから見つめていくっていうね、お話を伺いました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。